皆様おはようございます、今日のところ短い、章ですけども、体を張ってイザヤが、予言したという、ところで、驚かれるかと思いますが、こんなことがイザヤにもあったんだと以前エゼキエル書を学んだ時にエゼキエルが聞こうとしない、捕囚の民に対して身をもって、エルサレムの窮状と、そして、捕囚になっていく様を、人々が見てそれを、エゼキエルが、体を張って、示したと、その印象が残って、いる中で、故郷をエルサレムから、捕囚となった、民が、報告に来て、エルサレムは決して、滅びることはない、敵は、去るというふうに、思っていた民は愕然として御言葉を、素直に聞くようになったことが記されております。イザヤはエゼキエルと同じく祭司ではあるんですけども、このエゼキエルの予言よりはるか、前の、時代ですけども、同じように、身を、呈して予言したことが記されています。どんなことが記されているのかを短い章ですので、1節から7節まで共にお読みして確認していきましょう。ではイザヤ書の20章を開いていただけますか。では1節ずつ購読して7節ありません、6節までですね、ご一緒にお読みいたしましょう。イザヤ書第20章1節から6節。アッシリアの王サルゴンによって派遣されたタルタンがアシュドデに来て、アシュドデと戦ってこれを攻め取った年のこと。主は言われた。私のしもべイザヤがエジプトとクシュに対する印、また前兆として3年間裸になり裸足で歩いたように、人々はクシュを頼みとし、エジプトを誇りとしていたゆえに打ちのめされ、また恥を見る。このように、イザヤは裸足になって、歩き回って、この、こと裸にされて、引いていかれることが彼らが頼んでいたエジプトとクシュ、それが、このように 身ぐるみ剥がれて引いていかれると予言したのでした。そしてイザヤはこのようなアッシリアに打たれてしまう、たとえ今強く見えていたとしてもそれに頼ってはならないと、そう告げたのです。まあ、今回のメッセージはもうただこれだけの内容で短いんですけども、時が与えられたので詳しく見ていきたいと思います。ではお祈りいたします。天の父様、イザヤは主の命令に従い、この時に身を挺して肉の力に頼ってはならないと訴え続けました。今私たちも世の力になかなか人々がそれを捨てて主の前に立ち返ることが困難な時代の中に生きています。どうかあなたの御心をなすものとし、あなたを明かするものとして導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このクシュアエジプトについての予言が18章19章と出てきます。18章では羽コオロギ、肌の黒い民の国が諸国をから恐れられていましたけれども、やがて主の裁きのもとで彼らは力を失います。しかし終わりの日にはこの勇猛果敢な民が主への捧げ物を携えてエルサレムに行くようになると告げられました。19章におきましてはエジプトについて同じように宣告されます。エジプトは内戦、内紛によって衰え、そしてエジプトを支えていましたナイルが干ばつにあって水を失い、エジプトに災いをもたらす。そして支配者たちが堕落して悪い政治の中で苦しむ。しかしこのエジプトもやがて主を信じ主に捧げ物を携えてくるようにされると。イスラエルは苦難に遭いますけども、終わりの日にはこのように諸国の頼り希望となり、主を証しする民として回復するということが告げられています。しかし、ユダの民にとってはそんなことを、言ってもというイザヤの予言に対する不信感が宿っていました。ちょうどエゼキエルが捕囚の、民にやがてもうすぐ、エルサレムは、陥落して、そして、民は捕囚、全員捕囚になってくると告げました。先に捕囚した民は主がバビロンを打ってエルサレムを守り、そして自分たちは早くに帰って行けると望みをかけていましたけども、エルサレムの滅亡を告げるエゼキエルの言うことを彼らは聞きませんでした。イザヤが諸国に対する予言を語っても、見えるところに重きを置くユダの民、 また指導者も聞こうとしませんでした。そんな状況の中に置いて起こった一つの出来事を、ここの、20章は記しています。まず一節、そこにはいつ起こったかということが記されています。アッシリアの王サルゴン、彼が、手を広げて、この、シナイと言いますか、パレスチナですね、カナンの地に、兵を送ります。その将軍の名前がタルタン。そして、地中海側から、ペリシテの町を、占領して行きます。アシドで、この町を、打ち破ります。このことはアッシリアが攻めてこないと、エジプト役主が防ぐと期待していた民にとっては困った状況でした。やがてアッシリアは北王国を滅ぼし、ユダに迫って行きます。そんな状況の中で、イザヤが当時何をやっていたかが二節に記されています。このアシドデが、占領された時にイザヤはすでに活動をしていました。二節をお読みいたします。当時アッシリアの王サルゴンに、当時主はアモツの子イザヤによってすでにこう語っておられた。言って、あなたの腰のアランノを解き、あなたの足の履物を脱げ。彼はそのようにし、裸になり裸足で歩いていたと。裸になり裸足で歩いていた。神様がそう命じたからです。後にエゼキエルがするのと同じです。常識では考えられないことですけども、私もこういう飯いただいたら困ったなと思うんですけども、従わなければいけないなと思いながら、できますようにと、祈らされました。こうして身をもって、身を挺してですね、示したのを皆注目しました。もうイザヤは、イスラエルではもう長年預言者として働いていた祭司ですから、皆名前や顔を知っていたと思います。普段は祭司としてきちんと服を着て仕えていたはずです。王家の親族にも当たりますので、高い身分の預言者祭司でした。そんなイザヤが、裸で歩き回っている。しかし、そのことはですね、注目を浴びると思います。一体何事かと。 まあ、そんな注目を浴びた中で主が彼に言葉を授けます。そしてイザヤは語るのです。その言葉が6節以降ですね。ちょっとテキストの節が間違っていますけど、6節までです、とその出来事が、メッセージは3節から6節に続いていくわけですね、まず3節を読みましょう。主は言われた。私のしもべイザヤがエジプトとクシに対する印、また前兆として3年間裸になり裸足で歩いたようにとあります。イザヤはどんなメッセージを託されるのかまだ聞かされない中で、ただ裸で歩き回れとそう告げられていました。その期間は3年間です。どんな生活してたのかなと思いますけれども、そのことで、みんな、驚いたと思います。1日かいや2日でまた元通りになれば、印象は薄いんでしょうけど、3年間続くんです。もうエルサレムでは名物のように、あるいはもうまたかということで、みんなは気にもためらくなっていたかもしれません。そして主が告げた言葉は、3年間裸になり裸足で歩いたように、そのようにアッシリアの王はエジプトの捕虜とクシの捕囚の民を若い者も年寄りも裸にして、裸足のまま尻をあらわにしてエジプトの恥をさらしたまま連れて行く。服を脱がせて裸で引いていくっていうのは恥を負うことです。もう自分たちはアッシリアの奴隷、敗者として引いていかれる、そのことを、まあ、生かされたものはですね、そのようにして注目を晒しながら引いていかれるのです。その時、クシやエジプトはもうなすすべがなく恥じるだけでした。この、エジプトとクシがアッシリアのに、惨めにも敗北して捕虜にされる、そのことが起こるというのです。そうしたらエジプトやクシを頼りに、アッシリアに立ち向かおうとしているユダの民はどうなるでしょうか。そのことが5節6節に記されています。人々はクシを頼みとし、エジプトを誇りとしていたゆえに、打ちのめされ、また恥を見る。その日、この海辺の住民は言う。見よ、アッシリアの王の前から逃れようと、助けを求めて逃げてきた我々の拠り所が、この始末だ。我々はどうして助かることができるだろうか。海辺の住民というと、ユダではなく、 ペリシテの諸国ですね、このアシドでも含まれています。すでに占領されていた民ですが、なんとかクシやエジプトがアッシリアを追い出して滅ぼして自分たちを解放してくれないだろうかと期待をかけていたんですけども、その希望はついえてしまいます。その失望は同じようにエジプトやクシを頼みとしようとしていたユダにも当てはまります。神様はご自身の民を憐れんで、彼らがそうなる前に主に頼むように語ってくださいました。先に、告げられていたようにですね、シリアや北王国が攻めてきたとき、アッシリアに頼んで、それを防いだということがアハズ王のときに起こりました。しかし、アッシリアは、ユダにまで手を伸ばそうとしていました。もしこれから先にアハズ王たちがしたようにですね、ユダが主に頼むことをしなかったら、まもなくヒゼキヤが王となりますけども、この信仰的な王の言うことを聞かないで、また王自身が主に頼むことをやめて、肉の力に頼ろうとしたら、同じように滅ぼされていたかもしれません。しかし、この40数章のところに、ヒゼキヤは絶体絶命になっても主に頼り続け、またイザヤに、祈りの要請をして、主はアッシリアを、滅ぼされました。こうして、助かったんです。イザヤが、このように身を挺して盾となって、肉の力ではなく主に頼るようにと訴え続けたゆえに、ユダは命脈を保たれたんです。しかしながらエレミヤの時代には、アッシリアの代わりにバビロンが攻めてきて、民は主に固く立つことをエレミヤの予言に聞かずに、主に固く立つことをしませんでした。そしてその時には、バビロンに捕囚になることが御心ですとエレミヤが告げたのですけども、エレミヤを迫害して彼らは逃げようとして、またエジプトに逃げて滅びることになりました。私たちは神様の御心ならば立ち続けますし、神様の御心ならば苦難に導かれます。どちらにしても神様を恐れ、神様に耐えることが大切です。そして主に耐える者は必ず守られます。願っているように慣れ親しんだ場所に留まることができるかもしれませんし、また思わぬところに 引いていかれることがあるかもしれませんけれども、主に信頼する者は守られるのです。私たちは、肉の力が溢れている時代に置かれていますけれども、主に頼みましょう。ここに3箇所御言葉を引かせていただきました。ルカ伝12章の5節、恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。ノーマ10章11節。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ゼカリア書4章6節。彼は私にこう答えた。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によって、と万軍の主は言われる。といたします。天の父様、私たちの置かれている時代も、不安が、戦乱が、そして、様々な自然の猛威が及ぶ時代ですけども、ただ、いつものように、主に信頼して、固く立っていくことができるように、どうか備えさせてください。そして、あなたを明かしさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。